知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は知っておきたい消費生活情報、忘年会のたしなみ、食品ロスを減らそうについて商工観光課の佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、2019年も残りわずかです。忘年会など宴会の機会が増えるシーズンですね。私自身もおしゃべりに夢中になって慌てて食べたりコースを頼んで続々と出てきた経験ありますけれども、年末は食品廃棄率も高くなるんでしょうか？
年末はというよりも忘年会などの宴会はという方が正しいです。
そうなんですね。
平成27年度の農林水産省の調査では、外食産業における食べ残しのうち食堂やレストランでは 3.6% でしたが、宴会ではその4倍近い 14.2% と高くなっています。現在日本では年間で約640万トンの食品ロスが生じており、国民1人1日あたりに直すとお茶碗1杯分の食べ物を捨てている計算です。9月の知っておきたい消費生活情報の中で家庭における食品ロス対策をお話ししましたが、外食産業からは家庭に次ぐ量の食品ロスが発生しています。こうした中で私たちが外食から食品ロスを減らそうと考えたときに、厨房での廃棄をどうにかすることは難しいので、宴会の食べ残しを解決することが食品ロス削減につながります。
はい、そうでした。9月の知っておきたい情報、生活情報の中で私もその時聞きましたので覚えております。今回の12月の候補の中に3010運動、そしてドギーバッグというまたこういった言葉が出てきてますけれども、これはどういった内容なんでしょうか？
はい、3010運動は乾杯後30分間は席を立たずに料理を楽しみ、お開き10分前になったら自席に戻り再度料理を楽しむという食品ロスの削減を図る運動です。平成18年度に福井県で取り組みが始まったおいしい福井食べきり運動、そしてその後長野県松本市で始まった3010運動が発祥とされます。宴会ではお酌に回ったり話に夢中になったりして食べきれないということが起こりやすいため、食事に専念する時間帯を設けましょうという趣旨の運動です。ドギーバッグは主にアメリカの外食産業で用いられる食べ残しを家に持ち帰るためのバッグのことです。バッグではなくプラスチックのパックに食べ残しを入れて持ち帰ったことがある方はいらっしゃるかもしれません。ただしこうした一度箸をつけた食べ残しの持ち帰りは食中毒などのリスクがあることを頭に入れておく必要があります。
なるほど、すごく勉強になりました。さて、こちらのキャンセル等々ですけれども気になるところですが、先日お店を予約して無断でキャンセル事件も起こりましたね。このようなことも食品ロスにつながるということでしょうか？
そうですね、二重予約してキャンセルをすっかり忘れている、いたずらなど理由は様々あるかと思いますが、お店を予約しておいて無断キャンセルすることによる損失は売上の約 1%、 金額にして約2000億円に上るとされます。さらに予約当日や前日になってキャンセルするドタキャンの割合は売上の約 6% と言われています。外食産業の利益率を考えると決して無視できない数字です。こうした無断キャンセルやドタキャンによる影響はいくつか考えられます。まずは食品ロスです。 無断キャンセルを受けた飲食店が SNS などで食事を食べに来てくださいと呼びかけるニュースを聞いたことがあるかと思います。呼びかけに応じて代わりのお客さんが来てくれればいいですが、来なかった場合食べ物は廃棄されてしまいます。次にお店の売り上げへの影響です。予約席のキャンセルが直前だと、それだけ代わりの予約を入れられる期間が短くなります。もしかしたらキャンセルの連絡が遅かったがために次の予約を断ってしまったということがあるかもしれません。無断キャンセルは言語道断ですが、キャンセルの連絡はしておけばいいではなく、確定した時点で早めに行いましょう。そしてこうした無断キャンセルやドタキャンは一般のお客さんやお店の従業員にも影響する可能性があります。一定のキャンセルが出ることをお店が織り込むと、そうなった時にも利益が出るように値段設定を高くしたり、従業員の給料を抑えたりするかもしれません。一部の心ない人たちの振る舞いで大勢の人が不利益を被る可能性があります。こうした被害を防ぐために、無断キャンセルをした客にキャンセル料を請求しようという動きが広がっています。経済産業省が委託した有識者の勉強会で、予約が確定していれば契約が成立しており、無断キャンセルした場合にはキャンセル料を請求することが可能との考えを示しています。今後は無断キャンセルをした場合にキャンセル料を請求される場面が増えていくのではないかと思います。
そうなんですね。いろいろ事件もありますし、そして国としての動きもあるということですね。私も忘年会の予約等、ね、担当することもありますけれども、やはりキャンセルと、あと人数確定する、そういった大切なことを守っていきたいと思います。それでは最後に佐藤さんから一言メッセージをお願いします。
はい、宴会での食べ残しは平成12年度には 15.7% でした。平成27年度が 14.2% ですので、この15年間でほとんど変化していません。食品ロスについて以前から問題提起されていますが、なかなか解決に進まないのが現状です。3010運動のほか、そもそも食べきることができるだけの注文を心がけることが大切です。お酒の入る楽しい席だからこそ、マナーとモラルを大切にしていただけたらと思います。
はい、皆さんも忘年会のシーズン、ね、ぜひ心がけていただけたらと思います。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回商工観光課の佐藤さんにお話しいただいた、知っておきたい消費生活情報、忘年会のたしなみ、食品ロスを減らそうについては広報12月号16ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課、電話0586-28-9148 0586-28-9148 です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは自主防災講演会、気象情報の活用方法、災害から身を守るためについてのご案内です。現代の暑さや豪雨に対応するためにはどのように気象情報を活用すればよいのか、東海地方の天候を例にお話しします。講師は気象予報士の無鹿理香さんです。日時は12月15日日曜日午前10時から11時30分まで。会場は美祭市民会館。受講料は無料。手話通訳があります。お問い合わせは危機管理課、電話 0586-28-8959、 0586-28-8959 までお願いします。続いては親子で粘土についてのご案内です。2歳児と親を対象に親子で米粉粘土を作って遊んだり、子育てについて話したりします。日時は1月29日水曜日午前10時から11時30分まで。会場は東いつしろ子育て支援センター。参加料は無料です。定員は20組、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは12月16日月曜日、17日火曜日に千秋子育て支援センターへ電話でお願いします。電子申請も可能です。お申し込みお問い合わせは千秋子育て支援センター、電話 0586-28-9771、 0586-28-9771 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に、要介護認定を受けている方へ、障害者控除には認定書が必要ですについてのご案内です。介護保険の要介護認定だけでも所得税、私県民税の申告で障害者控除の対象になる場合があります。12月31日現在、原則65歳以上で要介護1から5の認定を受けていて、一定以上の障害があると認められる方などに障害者控除対象者認定書を1月中に送付します。年末調整などで早く必要な場合はお尋ねください。お問い合わせは介護保険課、電話 0586-28-9020 0586-28-9020 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮、iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。